聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ローマ人への手紙12章1節から2節、新約聖書317ページ、後ろの方の317ページです。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に勧めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。聖書の言葉は以上であります。私たちはこの年間目標ですね、年間聖句であるローマ人への手紙12章1節2節を特に学んでおります。でこの箇所ですね、クリスチャンとしての在り方、生き方というのが、すごくこの短い言葉の中で本当にまとめられて教えられている、そういう箇所ですね。本当にたくさんのことを教えられる、そういった箇所であるということができます。パウロはこのローマ人への手紙、特に11章までのところで、いわゆるですね、この福音について、私たちに与えられている救いとはどういうものなのか、そのことを11章までのところで特に教えられている、そういうふうに言うことができます。でその上でこの12章からは、ではそのような福音を知らされたものとして、救われたものとして、あるいは12章の言葉で言うならば、神の憐れみを受けたものとして、ではどう生きるのか、どう歩むべきなのか、それをいよいよ教えようとしている、そういう箇所ですね。でこの12章1節2節では、本当に具体的にどうするべきかということよりも、もっと根本的なクリスチャンとしての在り方、生き方ですね、在り方、生き方の根本がこれらの箇所で教えられています。先週確認したことは、この世と調子を合わせてはいけないということです。でこれは単にですね、見た目といいますか、表面的な習慣や振る舞いとして調子を合わせてはいけない、同じようなことをしてはいけないということではなくて、これもまさにですね、もっと根本的な生き方や在り方の問題、私たちが誰に支配されているのかということですね。罪に支配されているこの世に調子を合わせてはいけない、今のこの世が永遠に続くかのように考えて、この世において豊かなものを所有し、人々から称賛され認められる、そういうことを追い求めていくような、そういうこの世と調子を合わせる、この世に支配されるような在り方、生き方をしてはいけないということでした。で今回いよいよですね、この2節の後半のところですね、むしろというところから、さらに考えていきたいわけですが、2節の後半ですね、こうありますね。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。でここはですね、やはりこのむしろという言葉で始まっていますが、ですからね、この部分は前半のこの世と調子を合わせてはいけないということと、ちょうどですね、裏と表のように、つながっている部分ですね。前半ではこの世と調子を合わせてはいけませんと、否定的にどういうことをしてはいけないか、そういう表現で語られ、後半ではもっと積極的にですね、ではこの世と調子を合わせてはいけない、ではどうあるべきなのか、何をするべきなのかが教えられている。でどうあるべきなのかというと、心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。 私たちの在り方、なすべきことが教えられています。自分を神様に変えていただく、自分自身の深いところ、心、根本が変えられていく、そしてこのことを求めるということ、これはクリスチャンにとって本当に大切なことではないでしょうか。クリスチャンの在り方、生き方の中でも本当に本質的なこと、中心的なことと言えるのではないかと思います。で、皆さんこれ納得していただけるかとは思うんですが、でもあえてですね、次のように考えてみると、よりこの変えられていくことを求める必要性というのがよくわかるのではないかと思うんですが、こういうふうに考えてみてはどうでしょうか。私には全く変わるところがない、いや変わる必要がない、自分は変えられる必要なんてこれっぽっちもない、そういうふうに考えている人がいたらどうかということですね。そういう人のことを、皆さんどう思うでしょうか。いや私はそれなりに人にも親切にしているし、いや特に他の人に迷惑になるようなとんでもない悪いことはしていない、重大な犯罪は犯していない、いやもちろん私は完璧ではないし、多少良くないところもあるかもしれないけれども、でもそんなに特別に悪い人間ではない、だから自分にそんな変えられる必要のあるところなんてないんじゃないでしょうか。こういうふうにはっきり言う人がいたらどうでしょうか。おそらく私たちはこういう人のことを見て、この人は素晴らしいクリスチャンだ、そういうふうには思わないと思うんですね。いやちょっと何か、実際その人はが何て言うんですかね、良いことをしていたりしたとしても何かがおかしいのではないか、そういうふうに思うのではないでしょうか。先週も取り上げましたけれども、パリサイ人の姿というのを少しまた振り返ってみたいと思いますが、ルカの福音書にパリサイ人の姿というのがイエス様の例え話の中で描かれています。ルカの福音書の18章ですね、9節から新約聖書の155ページですね。新約聖書155ページ。新約聖書155ページ。ルカの福音書18章9節から。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方酒税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸をたたいていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのはあのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。よく知られている箇所でありますし、先週も少し紹介したお読みした箇所ですけれども、まさにですね、このパリサイ人の姿、ここに描かれているパリサイ人こそ、私には変えられる必要のあるところなんてない、そういうふうに考えていたのではないでしょうか。いや完璧ではないかもしれない、でもそこそこに自分はこれで良いのではないか、いやこういう姿で良い姿であることができる、 それを神様は感謝します。私はこれ以上変えられる必要なんてありません、そういうふうに言っているようにさえ思います。まあ、一方逆にですね、この主税人はどうでしょうか。罪人の私を憐れんでください、なんとか助けていただきたい、どうにかしていただきたい、もうどうしようもない、まあ、そういうふうにさえ思っていたかもしれません。まあ、こういうふうにはっきりと違いが、まあ、この箇所ですね、例えとして描かれているわけですが、まあ、私たちはですね、兄弟姉妹の目の中にある塵はよく見えるのに、自分の目の中にある針には気がつきにくいものですね。なかなか、まあ、自分の姿の問題ということに気がつきにくいものではないでしょうか。まあ、今はですね、他の人の姿として変えられる必要なんてこれっぽっちもないと思っている人、まあ、そういうふうにこう、まあ、そしてまあそれはまさにパリサイ人のような姿だというふうに取り上げたわけですが、まあ、そういうふうに考えるとですね、変えられる必要がこれっぽっちもないと思っている人、いやそういう人はちょっと問題だなとこう思うわけですが、でも実際私たちも自分自身が変えられる必要がある、いや自分自身にも変えられる必要がある、そういうふうに思っていないことが実際私たちにもあるのではないでしょうか。いやむしろですね、無意識のうちに変わるべきは私自身ではなくて周りの人たちだ、いやこの社会だ、いやこの世界がもっと変わるべきだ、そういうふうに考えてしまうことさえあるように思います。私たちの考え方の癖としては、自分自身の方がですね、周りの人たちの被害者である、周りにあんな変な人がいるので、いつも自分は苦しめられている、職場にいるあの人のせいで私はいつも大変な目に遭っている、家族の中のあの人がもっとこうしてくれたらいいのに、でも私は非常にいつも迷惑している、いやそもそもこの社会がおかしいのではないか、いやこの世界を作られた神様がそもそもおかしいのではないか、まあ、そういうふうに考えてですね、なかなか私自身が変わるべき、変えられるべき、そういうふうに考えることができないということがあると思います。まあよくてですね、いや私もちょっと変えられるところがある、まあそういう必要があるかもしれません、まあそういうふうに思ったり言うのが、まあ、せいぜいといったところではないかと思うんですね。でただ、まあ、ちょっと注意して聞いていただきたいと思うんですけれども、まあ、この話、こういうことを私が取り上げるのはですね、何か良くないことがあるのは、まあ、全部あなたのせいですよ、そういうことが言いたいわけではないですね。何か皆さんがもし苦しんでいることがあったり困っていることがあったとして、まあ、その責任は結局あなたの罪なんです、そういうことを言いたいわけではありません。そうではなくて、なかなか私たち自分自身に変えられるべきところがある、そういったことに気がつくことが非常に難しい、そもそもそういう考え方をしないことが多いという、まあ、そのことを取り上げたいですね。でもちろん他の人の、まあ、問題や課題によって私たち苦しめられることもあれば、まあ、社会の制度の過ちや問題によって私たちがいろんな被害を受けることもある、まあ、ですから何か改善を求めたり正義を追求するということも必要なことであります。ただそれと同時に、でも私自身のうちにも何か変えられるべきところがあるのではないか、いやそしてそのことに、まあ、なかなか私たちが気がつかない、そういう問題もあるのではないかということですね。あらゆる問題が結局は自分の罪だけのせいだと、そういうことが言いたいわけではないというのをちょっと注意していただきたいと思います。 自分自身が変えられる必要がある。それは本当に大切なことではないでしょうか。まあ、そしてクリスチャンのそれこそ非常に重要な特徴、根本的な特徴と言えるものではないでしょうか。私自身が本当に取り扱われ、根本から変えられていく必要がある。これはまさに神様に従っていこうとする、自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についてきなさいと言われたイエス様についていこうとする、そういうクリスチャンの本当に大切な姿、特徴ということができると思います。変えられていくことを求める、これが大切であるということを、今確認することができましたが、ではどのようにして変えられていくのかということですね。でこのローマ人への手紙12章、この箇所ではむしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさいとあります。心を新たにするとありますが、これはどういう意味かということですね。でこれは何か単にですね、決意を新たに、覚悟を決めて、とにかく自分の力で頑張っていく、そういうことを言おうとしているのではありません。で非常に短い言葉で、心を新たにすることでと言われていますが、この背後にはパウロの聖霊ですね、御霊についての教えがあります。でこれはもうすでにと言いますか、ローマ人の手紙ではこの12章よりも前のところでですね、たくさん取り扱われてきた、取り上げられてきたことなんですね。パウロは8章のところで、特にイエス・キリストによって救われたクリスチャンたちは肉に従うのではなくて御霊に従う、そういったあり方をするということを教えております。ローマ人への手紙の8章4節からちょっと見てみたいと思いますが、新約聖書の309ページですね、ローマ8章4節から、それは肉に従わず御霊に従って歩む私たちのうちに律法の要求が満たされるためなのです。肉に従う者は肉に属することを考えますが、御霊に従う者は御霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、御霊の思いは命と平安です。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。肉のうちにあるものは神を喜ばせることができません。しかしもし神の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、あなた方は肉のうちにではなく御霊のうちにいるのです。もしキリストの御霊を持っていない人がいれば、その人はキリストのものではありません。キリストがあなた方のうちにおられるなら、体は罪のゆえに死んでいても、御霊が義のゆえに命となっています。このローマ8章でパウロはこのように御霊に従って歩むクリスチャン、御霊が与えられているクリスチャンは肉に従う古い生き方、在り方ではない、今度は御霊に従う新しい命、新しい生き方が与えられている、そういう在り方があるということを教えております。そして、イエス・キリストを信じる信仰によって新しくされ御霊を与えられているあなた方は、このような肉に従うのではない御霊に従う在り方を求めていくようにと、教え励ましている。すでにこれらのことがこう教えられているんですね。このような背景がありまして、ローマ12章、心を新たにする、新しくするというのは単なる私たちの思いつきとか決意、固い決心、そういったことを言っているのではなくて、御霊に従って歩む、そしてそれゆえに新しい命をいただく、私たち自身が心の内から新しくされていくこと、それを指して います。私たちは肉に従わず御霊に従うことによって、心の中から根本から変えられていくことができるんですね。私たちは御霊の働き、聖霊の働きによって、この聖書の言葉、御言葉の意味を本当の意味で心から理解していくことができます。誠の神様、主を知り、主が何を求めておられるのか、主が何を喜ばれるのか、そういったことが分かるようになる。逆に言いますと、私たちの罪が分かるわけですね。神様のことを知り、神様がどのようなことを大切にしておられるのか、喜ばれるのか、それが分かるということは、何が神様を悲しませるのか、喜ばせないのか、何が私たちの罪であるのか、それが分かるようになっていきます。そして神の御心を求めるように、神の御心に従うように、神が喜ばれること、それを求めていくように、私たちが根本から変えられていくことができます。ローマ12章の方戻りますが、12章2節の後半、こうありますね。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。この部分は、この新科学2017は、2節の前半ですね、自分を変えていただいた結果として訳していますね。神に自分を変えていただいた結果として、神の御心を知るようになる、見分けることができるようになると言っています。御霊に従うことによって私たちが変えられていくということ、このことと、私たちが神の御心を知るようになる、何が本当に神に喜ばれることなのか、それが分かるようになっていく、この2つのことはすごく関わっている、密接に結びついていることです。御霊によって私たちは変えられない限り、本当の意味で神を知ることはできませんし、当然神の御心も知ることができない。何が本当に神に喜ばれることなのか、それを知ることができないですね。そして逆に、神の御心は何が本当に良いことであり神に喜ばれ完全であるのか、それが分からなければ私たち見当違いのことをしてしまうのではないでしょうか。これはまさにですね、パリサイ人の姿として私たち考えることができると思います。パリサイ人たちはある意味で、神の御心とは何か、何が本当に良いことであって神に喜ばれるのか、それが全く分かっていなかったわけですね。几帳面に、そして表面的に律法を守ることを追い求めていた。几帳面に捧げ物を捧げる、規則を守る、そういうことに集中していたわけですね。でも神である主が本当に求めていたこととは何でしょうか。規則を守ること、それ自体を求めていたのでしょうか。捧げ物を捧げるという、その行為自体を神様は求めていたのでしょうか。いや、そうではないですね。本当に神様が求めていたことは、神である主を心から愛すること、そして隣人を愛することではないでしょうか。あるいは私たちが主ご自身に似たものとなっていくこと、神様ご自身の愛や憐れみ、あるいは正義を追い求めること、そしてそのように主を愛することであったのではないでしょうか。でもパリサイ人はですね、そのように主を愛するという最も大切なこと、本質から外れて捧げ物を捧げる、規則を守る、そういったすごく表面的なこと、 にとらわれてしまった。いや、表面的に律法を守ろうとすることによって、単に捧げ物を捧げることによって、結局は本当の意味で主を愛するというところから離れていってしまった、あるいは隣人を愛するというところから離れていってしまった。しかもそれだけでなく、決して主を愛そうとせず、隣人を愛そうとしない、そんな自分自身に全く気がつこうともしない、変えられることも求めていない、そういう姿であったのではないでしょうか。神の御心とは何か、何が本当に良いことであり、神に喜ばれ完全であるのか、全く見えていなかった、分かっていなかったわけですね。これがパリサイ人、律法学者たちの姿であったということができるのではないでしょうか。でもこれ、私たちも似たようなところがあると思います。いや、似たようなどころかですね、これこそ私たちの姿であると思わなければならない、そういうことさえあるのではないでしょうか。神の御心とは何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるのかを見分けるようになります。このことは御霊に従って変えられていく中で実現していくこと、起きていく結果ということができます。ですから、すべてのことについて神の御心がもう何でも一瞬にして分かる、そういうことではないんですね。私たちが御霊に従っていく中で、少しずつ変えられていくことによって、神様が求めておられることが分かるようになっていく、本当の意味で主を愛し、神を愛し、隣人を愛するとはどういうことなのか、私たちが変えられていく中でだんだん分かっていくということですね。で、これは振り返ってみると、12章1節の、礼拝の姿勢というところにも、もう一度つながっていくもの、戻っていくものではないかと思います。12章の1節、振り返ってみたいと思いますが、あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい、このことが教えられていました。自分自身の体を、自分自身を丸ごと神様の前に差し出す、自分自身を捧げ物とするということが、この一節では教えられていました。でもこれはまさに自分自身を神様の前に差し出して、神様に私たち自身を変えていただくということにつながるのではないでしょうか。自分が望むように、私が変えてほしいように、私好みに変えていただくのではなくて、全てを神様に差し出して、神様に作り変えていただく、そして神様が用いたいように用いていただく、それが一節で教えられている私たちの根本的な礼拝の姿、神様の前にあるべき姿ではないでしょうか。心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。何よりも自分自身が変えられていく、このことを求めていくこと、御霊に従う中で本当に私たち自身が変えられていくことを求める、これこそクリスチャンの在り方だということを考えてきました。で、また注意していただきたいんですが、これは変えられることを求めていない、あるいは求めていないように見える人はクリスチャンではありませんとか、あまり変わっていない人は救われていない人ですよとか、そういうことでもないんですね。変えられることを求めていくことによって私たちは救われるのではありません。私たちはあくまでも主イエス・キリストの十字架の贖いによって罪許され、そのようなイエス・キリストを信じる信仰によって救われています。そしてその上で、そのような本当に大きな愛と憐れみを示してくださった神様、そのような大きな愛と憐れみを受けたものとして 自分自身を主に捧げる生き方に私たちは召されている、招かれているのではないでしょうか。神様の側の大きな愛と憐れみの応答として御霊に従ってなお古い自分自身が取り扱われて変えられていくことを求める、そういう新しい生き方に私たち招かれているのではないでしょうか。もう一度このことをしっかりと確認して、本当に心を新たにすることによって御霊に従う中で私自身を変えていただくことを求め続けていく、そのようなものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。憐れみ深い私たちの父なる神様、今日もこの聖書の言葉を通して私たちを教え、励まし、導き、問いかけてくださることありがとうございます。私たちは自分自身が、自分自身の心が、根本が本当に変えられる必要があるということをどれくらい知っているでしょうか。いや、求めているでしょうか。どうぞご聖霊様が私たちのうちに働いてくださって御霊に従うということを教え導いてくださいますように、御霊に従う中で本当に私たちを根本から変えてくださって、神様あなたの御心は何なのか、あなたご自身が本当に求めておられることは何か、あなたが喜ばれることは何なのか、少しずつ見分けていくことができますように、知っていくことができますように、どうぞ導いてください。御言葉を感謝して救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。